向井派日本共産党国分寺市議団中山豪。誰もが喜ぶ学校給食に国分寺祭りの成功を。全員を対象にした学校給食無償化に。9月から小中学校の給食が無償化に。ところが中学校でお弁当を持参している約3割の子が無償化の対象外。アレルギー、宗教食など特別な理由でお弁当持参の子は無償化の対象。また不登校の子も無償化の対象外。お弁当を持参している中学生や不登校の子も含めて無償化するよう求めた。中学校給食を温かい全員給食に。これまで自校方式による中学校給食は建築基準法の規制によりできないとされてきた。問い、校内での運搬業務、給食食缶、食缶の缶は缶詰の缶を教室前まで運ぶことも含めて委託し、別棟として給食室を増築する場合、建築基準法の規制を受けない可能性もあるという認識でよろしいか。答え、別棟とした場合、建築基準法の制約を受けない可能性はある。問い、自校方式やセンター方式など、各方式のメリット・デメリットを整理し、市民参加での検討を行った上で決定するべき。答え、まずは市職員での検討委員会で検討する。その後は決定の前に市民参加で検討する場を作るように求めた。国分寺祭りの成功を目指して。問い、出展団体は1日だけの参加も可能か。答え、原則2日間の参加だが、申し込み時に相談があれば1日だけも認める。ただし1日だけの参加であっても出店料は減額しない。問い、1日参加を認めて受付するべき。1日の場合は初日に、そしてスペースも1箇所に。2日目は空いた場所で別の企画を実施すれば祭りも盛り上がる。出店料も1日の場合は減額を。答え、申し込み受付期間が7月なので、受付状況を確認した上で、実行委員会に報告し、どのような対応ができるのか検討していただく。その他、住宅確保困難者への支援、小学生の登校、給食教員、給食は休む食の代替配置について質問。向井派グリーンな国分寺鈴木千尋。ジェンダー平等&熱中症対策を。丸一、離婚後共同親権と市の役割。問い、一人親の9割近くが女性で、共同親権で大きく影響を受けるのはシングルマザー。 DV や虐待が原因で離婚しても共同親権が認められる懸念もあるため、 DV 相談の現状を伺う。答え、コロナ禍以降は女性の尊厳や権利を侵害するモラルハラスメント、モラハラが増加。問い、2026年から共同親権がスタートするが、収入合算により一人親に手当がなくならないようにするべき。養育費不払い対策も検討を。答え、現状は子どもの父または母が養育していない場合は、婚姻関係でも手当が支払われる。共同親権導入後の対応は研究。丸二、男女平等推進センターの活用を。 問い、光プラザ2階の男女平等推進センター大津国分寺のロビーを夜間休日に開放してほしい。ジェンダー平等の拠点である大津国分寺を身近にしよう。答え、土日夜間の開放を進めていく。丸三、女性たちが安心できる避難所運営を。問い、生理ナプキン、多様なサイズの下着、基礎化粧品などは女性たちの日常的に必要なもので、贅沢品ではない。備蓄の状況は？答え、生理ナプキンは2日分の備蓄をしている。下着や化粧水は発災から1週間以降の支援。丸4、地球沸騰化、高齢者・低所得者へ熱中症対策。問い、今年の夏も気候危機で記録的猛暑になる。熱中症死亡者の9割は屋内で、エアコンを使っていない人が8割。市内の熱中症救急搬送数は？答え、2023年は70件、うち65歳以上は44件。問い、エアコンは生存のための必需品。調布市のようなリユース省エネ家電の購入支援を行い、高齢者・低所得者にもエアコン普及を。答え、先進自治体の事例を研究する。エネルギー貧困って？電気代高騰などによって光熱費が払えない人、我慢せざるを得ない人が健康被害を受ける問題。自由民主党国分寺小沢州、市民窓口業務の見直しとスポーツ振興。市民サービスコーナーについて。小沢、市内2箇所に設置されているサービスコーナーの職員配置はどのような状況ですか？答弁、市民サービスコーナーは8時半から19時まで開庁していて、早番遅番の勤務形態で運営しています。国分寺市民サービスコーナーについては、正規職員2名、月額会計年度任用職員5名、国立駅前市民サービスコーナーにおいては、正規職員2名、月額会計年度任用職員4名の配置となっています。小沢、現庁舎跡地に建設される複合公共施設にも新たに3カ所目となる市民サービスコーナーが設置される予定です。新たに配置される職員と既存の2つの窓口13名の職員とともに、より効果的で市民ニーズに寄り添う行政サービスを行っていくべきだと考えます。両窓口での取扱業務は、各種証明書、住民票の写し等の発行、マイナンバーカードの電子証明書の更新発行、暗証番号の再設定、予約図書の受け渡し返却、ゴミ袋の販売の主に4つです。そのうちの主たる業務の各種証明書の発行については、マイナンバーカードの普及、普及率 77% により、コンビニ交付が大きく伸びており、窓口での取り扱いが減少していることから、窓口業務の見直しが必要です。家庭用防災用品購入費補助事業などの期間限定で実施する補助申請や、各種相談業務なども取り扱うことを検討してください。答弁、提案いただきました内容は、利便性の向上に寄与するものと考えています。実施手法等を研究してまいります。スポーツ振興。小沢、市は J リーグの FC 東京と包括連携を行っているが、 他クラブや他のスポーツ、バスケ、バレーボール等との連携も行っていくべき。答弁、スポーツに興味を持ってもらう上で、その視点は重要だと認識している。考えてまいりたい。他に、ゴミの減量、夏休みの宿題について質問。向井派、木村勲。市政60周年は一過性にせず、未来への節目に。木村、市政60周年にあたり、一過性の周年事業にすべきではないと考える。市の考え方は、市長、ペンシルロケットや新幹線、リニアモーターカー、また史跡や国ベジ等、当市の魅力の資源は、現在進行形のものが多く、これからも発信し続けなければいけない。60周年は通過点で、今後さらに発展させ、市民と共有していく。部長、宇宙飛行士の講演会や、先日テレビの漫才トーナメントで優勝した、学天則に観光大使に就任していただき、魅力発信をしていきたい。木村、新庁舎移転により、分散庁舎が解消され、コスト削減が見込まれるが、その見通しは。部長、光プラザや泉プラザからの移動や、そのための準備時間が削減され、900時間の超過勤務の削減が見込まれる。木村、同様に新庁舎による新システム導入や職場環境の改善による効率化はどうか。部長、会議録作成支援システムの導入や働き方改革で最小の経費で最大の効果を上げ、職員が減っても行政サービスを維持向上させる。木村、来年度から8カ年計画が始まるが、事業と財政は不可分だ。庁内における振興管理は。部長、おっしゃるように、財政的な裏付けがなければ、実効性のある計画にはならない。よって、後年度負担も含めた事業費の精査を行い、各所管においても、責任を持って策定にあたる。木村、一方で今回学校給食無償化が実現したような計画段階では想定できない新たな政策課題への財源も想定しておくべきである。部長、令和7年度から10年度は10億円を見込んでいく。木村、AED について、その設置場所が十分に周知されていない。市民へ日常的な周知をするために、市内の路上設置の消火器680箇所や自治会町内会掲示板、市立公園等にその場所に一番近い AED 設置場所を掲示してはどうか。部長、新たな発想であり、市民の認知度も上がる。各所管部署と調整し進めていく。